ザディープダイブへようこそ。さて今回はオフィスとかあと工場の安全な空間づくりについてですね。あなたが共有してくださった資料をもとに深掘りしていきます。
はい。
いやーコロナとかインフルエンザの流行を経て、まあ多くの企業が感染対策にこう予期になってきましたけど。
ええ。
その多くはやっぱりマスクとか消毒液とかいわゆる運用での対策でしたよね。
そうですね。でもこの資料が面白いのは全く違う角度から小問題を指摘している点なんです。
と言いますと、
オフィスを仕切るあのごくありふれた壁そのものが実は企業の最大の経営リスクにもあるいは最強の投資にもなりうるとそういう視点なんですね。
へえ、壁がですか。それは面白いですね。
まさに多くの企業が感染対策をコストだと考えている説がありますけど、この資料が言っているのは空間を設計する段階で、つまりインフラのレベルで安全を組み込むのと。
なるほど。
へえ。単なる省率とかビニールカーテンの話じゃなくて、建物の構造そのものが従業員を守る巨大な衛生装置になりうるんだっていう非常に興味深い内容です。
その根拠として、資料の冒頭で安全配慮義務というちょっと硬い言葉が出てきますね。
はい。
ここが、すべての出発点になっていると。では、この言葉をもう少し詳しく紐解いていきましょうか。
ええ。これはですね、労働契約法の第5条に定められている、企業が従業員に対して負うべき、まあ法的な義務なんです。
法的な義務？
はい。従業員が安全で健康に働けるように配慮しなさいっていう、まあ国が定めた約束事ですね。これは努力目標じゃなくて、果たさなければいけない責任なんです。
なるほど。
で、この義務を怠ってしまうと、企業はかなり深刻な経営リスクに直面することになります。
資料では、そのリスクが4つ挙げられていましたね。まず一番わかりやすいのが、生産性の低下でしょうか。
ええ。オフィス内で感染が広がれば、当然欠勤者が増えますよね。
はい。
そうなると、残った従業員に業務がこう集中してしまって、一人一人の負担がすごく大きくなる。
ああ、それは想像できます。
ええ。時間労働とかミスの誘発にもつながって、組織全体のパフォーマンスが、まあ、著しく低下してしまうと、これはもう誰の目にも明らかな直接的なダメージですよね。
そして、その先には法的リスクが待っているというわけですか？
その通りです。先ほどの安全配慮義務を怠ったと判断されて、従業員の方とかそのご家族から、会社がきちんと対策をしていれば感染しなかったはずだとして、損害賠償を求める、まあ、民事訴訟を起こされる可能性があるわけです。
うわぁ、それは企業の評判にも関わってきますね。
重大なリスクです。
生産性、そして法律。ここまでは直接的な経営ダメージですけど、なんかもっと事業の根幹を揺るがすような、さらに大きな問題もありそうな気がします。
ご指摘の通りです。それが三つ目の事業停止リスク。いわゆる BCP、事業継続計画に関わる問題ですね。
BCP ですか？
はい。もし社外でクラスターが発生すれば、保健所の指導で、ま、一定期間の業務停止を命じられることもあり得ます。
あ
ー。そうなると、お客様への納期遅延とか、サービスの停止といった二次被害につながって、企業の信用をもう根底から揺るがしかねないと。
なるほど。そして最後の四つ目のリスクが、ある意味一番厄介かもしれないですね。企業価値の低下。
はい。これは、従業員の健康を大切にしない会社っていうレッテル、これ一度貼られると剥がすのが本当に難しいんですよ。
はいはい。
CSR、つまり企業の社会的責任という観点からも大きなマイナス評価を受けます。そうなると優秀な人材が集まらなくなって採用活動が難航したり。
ああ、採用にも影響が。
ええ。さらには取引先とか顧客からもあの会社はリスク管理ができていないなぁと見なされて、長期的な関係性に悪影響を及ぼす可能性も否定できません。
ということは、従業員の健康を守るための対策っていうのは、単なる福利厚生とかコストじゃなくて、企業の未来を守るための投資そのものだと、そういうふうに捉えるべきなんですね。
まさに。そして、その投資の最も効果的な対象こそが、壁なんだ。というのがこの資料の核心部分になります。
なるほど。では、まず敵を知るということで、オフィスの主な感染経路についても確認しておきましょうか。
はい。
資料では接触感染と飛沫感染、この二つが挙げられていますね。
ええ。
接触感染は、ドアノブとか、共用の PC とか、まあウイルスが付着したものを介して、で、飛沫感染は、会議室とか、食堂とか、人が集まる場所での会話やくしゃみなどを介して、と。
そうですね。これらの基本的な対策として、まあ、マスクとか手洗い、ペーパーレス化、テレワークなんかが紹介されています。
はい。
ただ、資料が強調しているのは、これら個人の行動に頼る対策には限界があって、最も科学的で持続可能な対策は、空間を物理的にコントロールするパーテーションの活用なんだということなんです。
ここからがこの資料の最も鋭い指摘ですよね。僕たちが普段イメージする、あの卓上のアクリル板とかビニールカーテンと、資料が推奨する施工型パーテーション、これ一体何が決定的に違うんでしょうか？
What's fascinating here is、それはですね、後から置くだけの対症療法と、建物の構造として組み込む根本治療くらいの違いがあるという点なんです。
根本治療ですか？
ええ。施工型パーテーションの優位性っていうのは、大きく3つのポイントに集約されます。
3つの優位性。
はい。まず第一に、空間を完全に分離できること。
完全に。
ええ。特に天井まで届くフルハイトタイプっていうのは、物理的に空間を遮断します。これによって、隙間からの空気の漏れによる交差汚染、いわゆるクロスコンタミネーションのリスクをもう劇的に低減できるんです。
ああ、なるほど。簡易的な勝利だと人が横を通るだけで空気が混ざっちゃいますもんね。
そうなんです。その空気の流れそのものを支配できるわけですね。
なるほど。では二つ目は何でしょう？
換気設計と科学的に連動できることです。これは置くだけの対策では絶対に不可能です。
ほう。
建物の空調システムと連携させて、空気の入海口を意図的に作り出すことで、汚れた空気を速やかに排出して、新鮮な空気を循環させる空気の通り道を設計できるんです。
へぇ。
資料にあるランマオープンっていう仕様は、パーテーションの上部をあえて開けて、大きな空間全体の換気をスムーズにするための、まあ、建築的の知恵ですね。
ただ仕切るだけじゃなくて、むしろ空気の流れを良くするために設計すると、逆転の発想ですね。そして三つ目の優位性は？
建材としての性能が圧倒的に高いことです。施工型で主に使われるスチールとかアルミのパネルっていうのは、抗菌性はもちろんですけど、高濃度のアルコールとか、次亜塩素酸ナトリウムといった薬品で繰り返し清掃しても、劣化したり変色したりしないんです。
強いんですね。
ええ、さらに多くは国の基準をクリアした不燃認定素材でもあって、火災時の安全性も確保されています。
ここまでの話で施工型パーテーションが非常に高性能だっていうことはよくわかりました。でも私が一番衝撃を受けたのはその次の比較なんです。
はい。
私たちが普段オフィスの壁だと思ってるごく一般的な工法 LGS 壁との比較です。まさかその壁自体に遠征上の弱点があったなんて考えたこともありませんでした。
ええ、これは建築とか素材科学の領域に踏み込んだ非常に重要な指摘ですよね。LGS 壁。つまり、軽量鉄骨で骨組みを作って、石膏ボードを貼って、その上にビニールクロスで仕上げる工法。
はい、よく見る壁ですね。
ええ。これが標準工法なのには理由があって、何より安価で施工が早いんです。多くのオフィスビルで採用されているのは、その経済合理性からですね。
やはりコストとスピードですか。
はい。ただ、その効率性と引き換えに、資料が指摘するような、衛生面での脆弱性を抱えているということなんです。
なるほど。
両者の衛生レベルの差を生む科学的な根拠っていうのが主に3つあります。
ぜひその3つの根拠を教えてください。
まず1つ目は耐薬品性です。
耐薬品性。
はい。感染対策の基本は頻繁な消毒とか洗浄ですよね。
ええ。
ですが、一般的な壁紙であるビニールクロスはアルコールとか次亜塩素酸ナトリウムで繰り返し拭くと表面の柔軟性を保つための可塑剤っていう成分が溶けてしまうんです。
ああ、わかります。古いプラスチック製品が時間とともになんか硬くなってパリパリに割れちゃうあの感じですよね。
まさにそれです。で、その目に見えないほどの微細なひび割れ、つまりクラックがウイルスの格好の隠れ家になってしまう。
ちょっと待ってください。それってつまり清掃すればするほど逆にウイルスが住みやすい環境を作ってしまうってことですか？
そういうなんとも皮肉な状況が生まれてしまうわけです。本末転倒ですよね。
うわぁ。では、施工型パーテーションはどう違うんですか？
スチールのパネルなんかは、工場で焼き付き塗装っていう非常に硬くて緻密な塗膜で覆われています。これ、車のボディ塗装と同じ原理でして、薬品が染み込んだり塗膜を溶かしたりすることが、ま、物理的に起こらないんです。
なるほど。
資料にある、手術室の壁にスチールパネルが使われるのと同じ理由だ、というアナロジーは非常に的確だと思います。 滅菌レベルの強力な消毒に毎日耐えられることが求められますからね、医療施設のためには。
なるほど、納得感がすごいですね。では、二つ目の科学的根拠は何ですか？
二つ目は、生物的抵抗性。平たく言えば、カビへの耐性です。
カビですか？
ええ。LGS 壁の内部って空洞で、結露なんかで湿気が溜まりやすい構造になってるんです。で、問題は、壁材である石膏ボードを覆う紙とか、ビニールクロスを貼るためのコリ、これ主成分がデンプンなんですけど、これらが両方とも有機物であるという点なんです。
有機物ということは、まさか。
カビの絶好の栄養源になるんです。壁の見えない内部でカビが繁殖して、その胞子が室内に飛散する。これはアレルギーとか呼吸器疾患の原因にもなりかねない、LGS 構造の、まあ宿命的な弱点と言えます。
壁の中でカビが育っているかもしれないなんて、考えただけでゾッとします。
対して、石膏型パーティションの素材であるスチールやアルミは完全無機物です。カビは栄養として利用できないので、そもそも繁殖することができないんですね。
なるほど。そして、三つ目の違いは何でしょうか？
工法そのもの。特に、改修工事の際の粉塵の問題です。
粉塵？
はい。LGS 壁を設置したり、解体したりする際には、現場で必ず石膏ボードを切断します。この時に、大量の白い微細な斑が飛散するんです。
ああ、ありますね。
あれは PC とかサーバーといった精密機器にとっては大敵ですし、もちろん人の呼吸器にもよくありません。稼働中のオフィスで工事となると、かなり大掛かりな養生が必要になりますよね。
業務への影響も大きそうです。
そうなんです。一方、施工型パーティションは、すべての部材を工場で加工して、現場ではただ組み立てるだけの完全ドライ工法なんです。
完全ドライ工法？
ええ。切断粉が一切出ないので、半導体工場みたいなクリーンルームの中でさえ工事が可能なほど清潔です。移設とかレイアウト変更も簡単で、部材も再利用できるのでサステナブルでもある。と。
薬品への強さ、カビへの抵抗力、そして工事の清潔さ。表面的な見た目は同じ壁、でもその中身は全くの別物だ、ということですね。
そうなんです。
これはもう単なる増し切りというより医療施設とか精密工場が採用するような巨大な衛生装置と呼ぶべきものですね。
まさにその表現がこの資料の伝えたい核心です。壁というインフラそのものの質が空間の衛生レベルを根本から決定づけているということですね。
ではこれらの事実を踏まえて私たちは具体的にどう行動すればいいんでしょうか。この優れたパーテーションを実際のオフィスでどう活かせばいいのか。その実践的なノウハウも資料には書かれていますね。
はい。ここで重要になるのが、ゾーニングという考え方です。
ゾーニング。
空間を機能とかリスクレベルに応じて区切って、感染リスクを分散管理すると。例えば、執務エリアでは、デスクの島ごとにパーテーションでブロック化します。
はいはい。
こうすることで、万が一感染者が出た場合でも、濃厚接触者の範囲をそのブロック内に限定して、オフィス全体の閉鎖といった最悪の事態を防ぐことができます。
なるほど。被害を局所化するわけですね。では、来客とか不特定多数の人が出入りする会議室とか応接室みたいな場所はどうでしょう？
そういったハイリスクなエリアには、表面に特殊なコーティングが施された、抗菌、抗ウイルス性能を持つパネルを、こうピンポイントで採用するのが効果的です。接触感染のリスクを素材そのものの力で低減するわけですね。
天井が高くて広い工場とか倉庫みたいな特殊な環境ではどうでしょうか？
全体を仕切るのは大変そうですけど。
そういう場所では、屋根付きの個室ブース、ファクトリーブースというものが有効です。広大な空間全体を管理するんじゃなくて、ブース内だけをクリーンな空間として維持する。
ああ、なるほど。
ええ。個別の空調とか空気清浄機を設置すれば、より高度な管理が可能ですし、全体の空調を動かすよりはるかに省エネで効率的に安全な作業スペースを確保できます。
そして資料が特に重要だと強調しているのが、確率の設置ですね。
はい。これは二次感染を防ぐ上ですごく重要そうですけど、オフィスにそんな専用スペースを確保するのって難しい気もします。何か工夫はあるんでしょうか？
良い質問ですね。もちろん、専用の部屋を最初から用意できればベストですけど、多くの場合そうはいきません。そこで、施工型パーティションの強みが生きてくるんです。
ほう。
オフィスの隅にあるデッドスペースなんかを活用して、わずか1日か2日で、プライバシーの保たれた一時待機スペースを構築できるんです。
さらに一歩進んだアイデアとして、その隔離室に排気ファンを取り付けて内部を陰圧にするという話もありました。陰圧というと病院の専門的な設備っていうイメージですけど、オフィスで実現できるものなんですか？
はい、それも比較的安価に実現可能です。室内の気圧を外部よりわずかに低くすることで、ドアを開けた時に空気が外から中に流れ込むようになって、室内のウイルスが外部に漏れ出すのを防ぐ。
へ
え。この少しの工夫で、オフィスの安全レベルを飛躍的に高めることができるんです。
今回の深掘りをまとめますと、企業の法的な安全配慮義務という経営課題から始まって、最後は壁の素材科学と換気設計という、ま、建築工学の話にまで至りました。見えてきたのは、真に安全な職場っていうのは、従業員にルールを課すだけじゃなくて、科学的な知見に基づいて、空間そのものを設計することによって実現されるということですね。
その通りです。パーテーションはもはや単なる相まりではなく、巨大な衛生装置として機能するという視点。これは働き方とかオフィスのあり方を考える上で非常に重要なパラダイムシフトだと思います。
パラダイムシフトですか？
ええ。後から対策を重ねる対症療法的なアプローチから、最初から安全が組み込まれたインフラを構築する根本治療的なアプローチへ。これからのオフィス設計の、まあ、スタンダードになるべき考え方かもしれません。
私たちを取り巻く環境そのものが最大の防御になり得る。さて、最後にあなたに考えてみてほしい問いがあります。今回の資料は目に見える壁がいかに私たちの健康に影響を与えるかを教えてくれました。ではこれを一歩進めて、あなたの仕事環境について考えてみてください。普段は意識しない見えない要素、例えば空気の流れ、照明の質、デスクの素材の中にあなたの健康や生産性に静かにしかし確実に影響を与えているものは他に何があるでしょうか？